2012年秋のセミナー、新進学の歴史と現代 SDA 教会における意味、パート2、話ハルメイヤ
ー。 So we've come to the point in our understanding of Adventist history in theThe past,
過去のセブンス・アドベンチスト教会の歴史を理解するという学びですけれども、
And we've talked about the subtle changes that began to take place in, the church.
教会で起こり始めたこの、まあ、微妙なですね、変化について、見たいわけです。
But an event took place.Which greatly changed the theological direction of the Adventist Church.
ここでこのセブンス・アドベンチスト教会の教理がですね、の、なんて言いますか、方向が変わってしまった重大事件について見ていきたいんです。
Once accreditation was in full swing,
認可が取り入れられましたけれども、
Once we had seminaries and a church manual,
新学校が設立され、そして教会指針が作成されました。
Then the Adventist Church was ready for another major attack on the sanctuary message and on the spirit of prophecy.
これら3つの出来事によって、聖女のメッセージと証の実をですね、さらなる攻撃にへの道備えがなされました。
Before the seminary?
Yeah, seminar. You know, we had a Japan missionary college. Right, you know? It was not wrong with us.
No.
Right?
No, that's not right. Yeah.
If we choose Japan missionary college, theological course, that's not wrong.
Yeah, no.
When you say seminar,
Seminary? Okay. All right. Before there was a seminary.
Before. Okay. 以前も進学校ありまして。
Ministers were trained in the various Adventist colleges.
牧師たちはいくつかのですね、セブンス・アドベンチストの大学で、訓練を受けました。
And there were quite a few of them.
いくつかあってですね、数多かったんです。
And they were trained as evangelists.
伝道者としてまあ養成されたんですね。
And they would be given to, other evangelists to mentor them and to intern under them.
そしてその学校で学んだ後にですね、インターンとして別の伝道者に託されて、その人の元でですね、訓練を受けたわけです。
And they would get their, they would cut their teeth, you know this expression?They would get their experience by working with experienced evangelists.
そして先輩の伝道者の下でですね、伝道の経験を積んでいくわけです。
They were not pastors who would hover over the churches.
Okay. その結果ですね、まあただその牧師になってですね、教会で君臨しているようなですね。牧師はできなかったわけです。
They were sent out to do evangelism.
もう本当に使命に燃えて出ていく、伝道のために出ていくですね。人材が養成されていきました。
The elders are to manage the local church, not the pastor.
で、当時はですね、もう教会、地元の教会は長老たちが責任を持って面倒を見るんであって、牧師たちはどんどん外に出ていっていったわけです。
So they got their basic training in the Bible from The colleges, and then they would go out and get experience.
つまりかつては大学で学校でですね基礎訓練を受けて それから、実践を積むトレーニングを続けていったわけです。
But when they added a seminary,
ところがこの新学校が加えられて、
大学院って言っていいかな、大学、カレッジよりももっと
The seminary then would theoretically supplement the training that was received in the college.
Okay. そこでですね、theological supplement.
Supplement the Bible training, or the, yeah, it became theological training.
Okay. もっとですね、神学の勉強に重きが置かれて、そういった牧師としてのこの、なんて言いますか、実践の訓練がですね、おろそかにされるようになりました。
Now the idea was that they would finish their training in all these various schools and then go to the seminary.
つまり、別の大学でですね、訓練を受けた、学んだ若者たちが、さらにその中央の進学校で最終教育を受けるという形が取られたんです。
And they would then get their master's degree in theology.
そして、認可を受けてますから、マスターズディグリーなんですかね。進学校に入って、何らかのまた学位、称号を受けるようになります。修士課程っていうんですかね。
Instead of studying the Bible and deepening their experience in the Word of God、
そのためには聖書を勉強して、神の言葉にですね、その信仰の基礎を置くのではなくて、
They would now study the theologians and what the theologians had to say about the Bible.
神学博士の称号を持った神学者の下で神学を学ぶ、それに重きが置かれるようになっていったわけです。
The seminary took away the emphasis on evangelism.
神学校というのができて、実際の伝道にですね、重きが置かれなくなりました。
And replaced it with an emphasis on church management.
さらに強調点が置かれたのは、この教会運営でありました。
They still get training in preaching and in writing and other things.
確かに、説教を作ったりですね、説教学とか、そういった教えはなされましたけれども、
But we are no longer producing evangelists.
もう、伝道者を養成という学校ではなくなってしまったんです。
At least not for the most part.
ほとんどの場合それがですね、失われていきました。
Also, the seminary centralized the training of the ministers.
さらにこの神学校を中央に設けることによって、この一極集中化がなされたんですね、牧師の養成学校の。
And by doing so,
そうすることによって
we made them vulnerable to false doctrine.
そこで学ぶ人たちが偽の教理のですね、影響を受けやすくなってしまったんです。
Because only a few people control the curriculum of the seminary.
なぜならこういった進学校のですね、を一部の人たちがカリキュラムコントロールしていたからです。
And they, if they are influenced by false doctrine, then...
そのような人たちが実際にこの、偽の教理の福音主義の学校で学んだ人たちであったならば、
If they're influenced by false doctrine, then they will influence all of the ministers rather than just a few here and there.
もう結果的に全てのそこで学ぶ全ての牧師たち、牧師候補の人たちが偽の教理に毒されることになるわけです。
You see, the principle of centralization is about control.
この中央化、一極集中化の原則というのは、結局そこに何があるか、目的は何かというと、コントロール、支配であります。
Whenever you centralize anything,You place greater control in the hands of fewer people.
何であってもこの中央にですね、権力を集中させると、少数の人たちによって全体が支配されることになります。
It's true whether it's the ownership of property.
これがまあ土地の所有権であれ、何であれ。
Or the management of people, or finances, or anything else.
この経済問題である何であれ。原則は一緒です。
All right, is that clear? Good. Okay. Donald Barnhouse.
Was
a very prominent evangelical preacher.
彼は福音派の、著名な伝道者でした。
He was editor of the Eternity magazine.
彼は エターニティマガジンという雑誌のですね、編集者でありまして、
which was a competitor to the Christianity Today magazine.
これはまあ、まあ、著名な雑誌、他に Christianity Today という雑誌があって、その、まあ、ライバル的存在だったんですね、この雑誌。
In 1949,
年に、
the president of the East Pennsylvania Conference,
東ペンシルベニアカンファレンスの総理が、
was a man named Elder T. Edgar Unruh.
T. Edgar Unruh という人でしたけれども、
one Sunday morning he was listening to Dr. Barnhouse on the radio.
ある日曜日の朝、このアンルーという人は、ラジオでですね、バーンハウス先生の話を説教を聞いていました。
He had a very popular radio program.
当時このバーンハウスは有名なラジオ番組を、持っていたわけです。
Unruh was impressed with the message that Barnhouse was preaching.
その時バーンハウスが説教で語ったメッセージに、感銘を受けたアンルーはですね。
So he wrote to him.
そのバーンハウスに手紙を書きました。
バーンハウスは actually shocked that an Adventist would give him a favorable response.
セブンス・アドベンチストのこの指導者の一人から好意的な手紙をもらったバーンハウスはですね、そのことに非常な驚きを覚えました。
This was in 1956.
1956年のことでしたけれども、
which happened to be the year I was born.
1956年、私が生まれた年です。
So I didn't know anything about this back then.
もちろん当時は何も分かりませんでした。
Anyway, later in 1956,
1956年になって、
Walter Martin, who was a young doctoral student,
進学校の学生であったウォルター・マーティンという若者が、
he was interested in cults.
カルトの勉強に研究に興味を持つようになりました。そのカルトに対抗してですね、まあ論文とか書こうとしたわけです。
He believed that Adventists were a cult.
セブンス・アドベンチストもカルトの一つであると彼は考えていました。
And so he went to Donald Barnhouse and he asked for whatever the most authoritative information that he could find.
そしてバーンハウス博士のところへ、博士のところへ行って、何か権威あるそういった情報をですね、教えてくださいと頼んだわけです。
バーンハウス put Walter Martin in contact with Elder Unruh.
そこでバーンハウスが、マーティンにですね、セブンスデーの指導者であるアンルーと連絡を取るようにと勧めました。
And the two men challenged the Adventists to clarify their beliefs.
結果このバーンハウスとマーティンと二人の人がですね、セブンス・アドベンチストに自分たちの信条をはっきりさせるようにと迫ったわけです。
Well, this was a little overwhelming for Elder Unruh.
そしてアンルーさんにとってはこれはもうちょっと手に負えないことだったので、
So he went to Elder Figure, who was the General Conference President.
当時の世界総会総理であったフィギュアという長老にのところへ行きました。
And he asked for his suggestions on how to proceed.
これをどう扱ったらいいかと、まあ、フィギュアさんの意見を求めたわけですね。
So eventually there were meetings held, secret meetings in fact, at the General Conference with Barnhouse and Martin.
世界総会本部でバーンハウスとマーティンを招いて秘密の会議が持たれたんです。
The discussions resulted in the book Questions on Doctrine.
その結果、教理に関する質問という本が書かれることになりました。
It got lots of publicity.
その本が出された波紋は大きかったんですけれども、
And there was a lot of excitement.
反響とですね、いろんな興奮を呼びました。
But most people did not know about the meetings at the General Conference.
ところが、ほとんどの人は世界総会で開かれたこの会見については知らされずにいたんです。
The laymen were kept in the dark.
ヒラシントたちは全く情報が与えられずに闇の中に置かれたわけです。
And were not told about these meetings.
これらのそういった秘密の会見について知らされることはありませんでした。
But in the book Questions on Doctrine,
しかし教理に関する質問の中で、
The leaders tried to, or the authors rather, tried to play down the Adventist message and make it palatable to the evangelicals.
この本を書いた主だった人たちはですね、セブンス・アドベンチストの教理をちょっと、
なんて書いてあるかな。
Palatable?
その日曜教会の人たちに受け入れられるように、セブンス・アドベンチストの独特の教理を強く打ち出すことをしなかったわけです。
Okay. Good. Especially did they downplay the sanctuary message and the most holy place ministry of Christ.
特に聖女の教理、死聖女におけるキリストの取りなしについて彼らはぼやかしたんです。
You see, Adventists teach that the atonement was, well, biblical Adventism teaches that the atonement was not completed at the cross.
聖書にのっとったセブンス・アドベンチストの教えはこうですね。贖いは十字架で完成しなかった。
The sacrificial atonement was completed at the cross.
十字架において完成したのは、贖いの犠牲の部分でした。
But the cross is represented in the courtyard of the sanctuary.
聖女の中で、この聖女の外庭の部分で、この十字架の犠牲が、象徴されましたよね。
That's the altar of burnt offering.
これ外庭に置かれた燔祭の祭壇。
But there was much more to the sanctuary service than just the altar of burnt offering.
しかし、この祭壇よりも先にですね、聖女の取りなし、聖女の働きがあったわけです。
The day of atonement involves the most holy place ministry of Christ.
贖罪の日はですね、このキリストの死聖女における最後の取りなしを指し示していたわけです。
So the authors of questions on doctrine,
そこでこの教理に関する質問の執筆者たちは
emphasized that the atonement was completed at the cross,
十字架で贖いが完成したということを強調しまして
which is a purely evangelical idea.
それはまさしく、純粋なですね福音主義の思想であります
and it is not biblical.
全く聖書的ではありません。
And they suggested that Christ's work in the most holy place,
キリストの死聖所における働きについては、
was merely to apply the benefits of his sacrifice.
それは彼の、犠牲の恩典を、恩恵をですね、適用したものに過ぎないというような言い回しをしました。
This is a much more general idea and is not precise.
Pardon?
Concerning Christ. It is a much more general idea and is not a precise concept.
これは正しい正確な見方ではないわけですね。
They were trying to obscure the principle of Christ's investigative judgment.
キリストの調査審判の働きをぼやかして曖昧に提示しました。
Four people were involved in writing this book, or were chosen to write this book.
この教理に関する質問を出すにあたって、4人の人物が執筆者に選ばれました。
Leroy Froome,
1人がリロイ・フルームという人、
who was secretary.Of the ministerial department of the General Conference.
彼は世界総会牧師会の初期でした。Secretary. 会長プレゼントでしょ。あ、そう。牧師会会長だそうです。
Okay. R.A. Anderson, who was the associate ministerial director.
当時の世界総会
Associate Secretary of the Ministry of the Department.
牧師会副会長ですかね、じゃあ。R.A. Anderson という人。
And F.D. Nickel, editor of the Review.
レビューという雑誌の編集者であったニコルという人。
And W.E. Reed, who was the Field Secretary of the General Conference.
世界総会のフィールド書記とありますけれども、その W.E. Reed という人。
Nickel was, as I said, the editor of the review.
ニコルという人はレビュー&ヘラルド誌の、まあ、編集者でしたけれども
He sensed that the purpose of the meeting was to undermine the Adventist message.
彼はこの会見の目的がセブンス・アドベンチストのメッセージを蝕むものであるということを察知しまして
And he sensed that the resulting book, Questions on Doctrine, would strengthen that undermining.
その働きを、強めるものに過ぎないとこの教理の研究の出版はですねそのように考えました
So he withdrew from the committee.
そこで彼はこの本を出版するにあたっての委員会をですね、辞任しました
Reed was a Welshman.
リードという人はウェールズ人でした
And had a European mentality.
彼はまあヨーロッパ的思考の持ち主だったわけです
Which was biased against the spirit of prophecy and against the sanctuary message.
聖女と証の実に聖女のメッセージと証の実に対してですね歪んだ見方を持っていました
Froome was an American.
Froomeは米国人でした
These men got the questions from Walter Martin and Donald Barnhouse.
こういった人たちがウォルター・マーティン、ドナルド・バーンハウスといった日曜教会の主だった人たちから質問を受けて、
and they wrote the book to answer the questions.
このこれらの質問に答えるにあたってですね、の本を執筆したわけです。
Questions on Doctrine was published in 1957.
そういった経緯で教理に関する質問というのが1957年に出されました。
The leaders actually lied to church members concerning the book.
この本について指導、教会の指導者たちは教会にですね、嘘をつきました。
And by the way, this has been confirmed in recent times by men, by Adventist historians at Andrews and Loma Linda.
そのことが事実だったということ、その嘘が確かに嘘がつかれたということがですね、最近になって。アンドリュースとローマリンダのですね、神学者によってはっきり事実確認が取られたんです。
I attended a meeting at the 50th anniversary of the book Questions on Doctrine.
この教理に関する質問が出された50周年なんか記念式典というのがあったみたいで、その集会に私は参加しました。
Which was held at Andrews University.
アンドリュース大学で行われたんです。
And there were two men.
その場でですね、2人の人物が、
and I've forgotten their names now.
名前はちょっと忘れてしまったんですけれども、
But both of them are historians and teachers at these universities.
これらの大学でですね、歴史を教えている歴史の教師でした。
And they both confirmed that the leaders lied about what they were doing in the book.
当時、教理に関する質問についてですね、指導者たちが嘘を言ったということを彼らがですね、その証拠を提示したんです。
They told Adventist members that the book clarified our doctrines without undermining it.
時の指導者たちは教会に向かってですね、この教理に関する質問という本は私たちの教理をもっと明確にするものである、蝕むものではないと言ったんです。
In actuality, they were obscuring Adventist doctrine.
しかし実際にはセブンス・アドベンチストの教理をですね、この本でぼやかしていたんです。曖昧にしていました。
At the same time,
同時に、
they were telling the evangelicals that Adventist Church was changing its doctrines.
福音派の人たちに向かってですね、我々セブンス・アドベンチストは教理を、変えたんだと言ったんです。
So they told the Adventists one thing and the evangelicals the exact opposite.
アドベンチストの人、信者に向かってはこういうことを言い、また、全く反対のことをですね、福音派の人たちに向かって言っていたわけです。
September of 1956
年の9月に、
Barnhouse published an article in the Eternity magazine。
バーンハウスさんがですね、イタニティマガジンの、中で記事を書きまして、
saying that Adventists are not a cult, but are genuine Christians。
彼ら、このように言ったんです。セブンス・アドベンチストはカルトではなく、純粋なキリスト教徒であると。
He would never have said that if Adventists had not convinced him that they were changing, that they had changed their doctrine.
もしセブンス・アドベンチスト教団がですね、自分たちの教理を変えたと彼に伝えなかったら、そんなことは言わなかったはずです。
Barnhouse and Martin were ardent opponents of the Most Holy Place Ministry of Christ.
バーンハースト・マーティンという人はですね、2人の人物はキリストの死聖所における取りなしの教理にですね、最も熱心に反対した人たちでした。
As taught by the Seventh-day Adventists.
セブンスデー独自の独特の教理ですよね。
They were also very opposed to the Adventist understanding of Christ's fallen human nature.
さらにキリストがこの地上にですね、堕落した人間の性質を取って来られたというセブンスデーの教えに真っ向から反対しました。
They would never have said they were genuine Christians.
ですから、そういった人たちがですね、もし、
If Adventists would not have compromised those beliefs.
セブンスデー・アドベンチストの指導者たちがこれらの信条をですね、妥協しなければ、セブンスデー・アドベンチストは純粋なクリスチャンであるということはありえなかったんです。
On December 13 of 1956,
1956年の9月13日に、
which was two days after I was born.
実はこれ私が生まれた2日後のことです。
I was a wee little baby.
まだこんな赤ちゃんの時ですよ。
Elder Figure, thanked the evangelicals for what they had written about us by publishing an article thanking them.
世界総会の総理であるフィギュア長老がですね、福音派の人たちがセブンスデーについて述べたこの記事についてこう言っています。
In that article, he wrote that the evangelical approval was according to our accepted statements of belief.
福音派の人たちが私たちを認めてくれたということは、私たちの、信条が受け入れられたためであると言ったんです。
Which was absolutely untrue.
これは全くのこの事実と異なるコメントでした。
He said the great point of misunderstanding has been the Seventh-day Adventist belief concerning Christ.
セブンスデー・アドベンチストの信条で大いに誤解されている点はキリストに関するものであると。
His nature,
キリストの性質、
the completeness of his atoning sacrifice,
その贖いの犠牲の完全性、
and his mission as our sole hope of salvation.
また我らの救いの唯一の希望としての使命。
Many Seventh-day Adventists thought that we merely clarified our views and teachings to the satisfaction of the evangelicals.
多くのセブンスデー・アドベンチストの人たちは、教会はですね、自分たちの見解、教えが福音派に満足のいくように明らかにされただけと考えました。
That was what they were told.
少なくともこのように指導者たちから言われたわけです。
But the evangelicals saw the answers given in questions on doctrine very differently.
ところが、同時に福音派の人たちは、教理に関する質問の中で、セブンス・アドベンチストが出した答えをですね、全く違ったように受け止めました。
They said that in questions on doctrine, the SDA Church had overthrown some of its long established doctrines.
セブンス・アドベンチストの人たちが教理に関する質問の中で SDA 独特の長く定着していた教理のいくつかを彼らは投げ捨てたとそのように受け止めたんです。
Here's what Walter Martin said.
ウォルター・マーティンが次のように述べました。
It is to the credit of the Seventh-day Adventists that their organization has officially repudiated this position, maintaining that the atonement was already completed.
セブンス・アドベンチストの組織が贖いはすでに完成したと断言してこの立場を公的に拒絶したことは彼らの功績、お手柄であると言いました。
You see the difference?
この違いお分かりになりますか？
What the leaders told the members of the church and what they told the evangelicals are quite two different things.
セブンスでの指導者たちが、教会員に向かって言ったこと、福音派の人たちに向かって言ったこと、全く別のことだったんです。丸反対のこと。
Figure wrongly said the evangelicals accepted Adventist teachings unchanged.
Figure がですね、この私たちの不変の教えを福音派の人たちが受け入れたと言ったことは、間違いだったんです。
Martin said that the Adventist doctrine was changed.
Martin はセブンスデーの教理が変えられたと言いました。
The book Questions on Doctrine has been the underlying reason why there is so much conflict over doctrine in the Adventist Church today.
そして今日セブンス・アドベンチスト教会において教理に関する論争があまりにも多いのはこの教理に関する質問という本が原因になっているんです。
The Ministry Magazine said that question Ministry Magazine is a is an English publication for ministers published by by the Adventist Church.
セブンス・アドベンチスト教会が出しているミニストリーマガジンというのがありまして、
So Ministry Magazine
その中で、
That questions on doctrine was not a new pronouncement of faith and doctrine.
教理に関する質問は信仰と教理についての新しい見解ではなく、
But in the framework of the fundamental beliefs of Seventh-day Adventists as outlined in the church manual.
教会指針に概説されているように、セブンス・デ・アドベンチストの基本的な信条の骨子なのである。と書かれていました。
That was false,
これは間違いです。偽りです。
But I want you to notice also the emphasis on the church manual, not the Bible.
ここで聖書ではなくて、教会指針に重きが置かれていることに注意していただきたいんです。
Where do Adventist belief come from?
セブンス・アドベンチストの信条というのはどこから来ているんですか?
Did it come from the Bible or the church manual?
聖書からですか?それとも教会指針に基づいているんですか?
Well, they come from the Bible.
もちろん聖書からですよね。
So already there's a change, a shift away from the Bible into the church manual.
ですからもうすでにですね、この重きが聖書から教会指針へと変わってしまっていたんです。
The church manual had begun to take the place of the Bible in the Seventh-day Adventist Church.
セブンス・アドベンチスト教会において、教会指針が聖書にとって変わってしまっていたんです。
Ministry Magazine said that the book was not, that questions on doctrine was not a new pronouncement of faith and doctrine.
このミニストリー誌でさらにこのように言われました。教理に関する質問は、信仰と教理についての新しい見解ではないと。
But that was actually a false statement.
これも偽りのコメントでした。
General Conference leaders, without official action, made adjustments in Adventist doctrine to satisfy the evangelicals.
世界総会指導者たちは、非 SDA である福音派を満足させるために、公式の、議決なしに教理を調整しようとしたんです。
To many people, they seemed like they were minor adjustments.
多くの人たちにとってこの調整はですね、大して重要でない部分に関するものであったと考えるかもしれません。
But it's like the ripple effect when you throw a stone in a quiet lake.
しかし、この静かな湖にですね、石を投じたらどうなるでしょう。
But the ripple starts small and then expand till it eventually have spread over the whole lake.
波紋は最初は小さいですけれども、最終的には湖全体に広がっていきますよね。
Walter Martin had concentrated on four areas of doctrine and claimed that we changed our views on those four doctrines.
ウォルター・マーティンは私たちが4つの重大な教理をですね、変えたというふうに主張しました。
First was the doctrine that the atonement of Christ was not completed on the cross.
第一の点がですね、キリストの贖いは十字架で完成していないというセブンス・デーの見解ですね。
Today, most Seventh-day Adventists don't know the difference between what Christ did before 1844 and what he did after 1844.
今日、ほとんどのセブンス・デーの信者がですね、キリストが1844年前に行っていたこと、1844年の後に始められたことについて、この違いをですね、理解しておりません。
They are very unable to explain what Jesus is doing now.
そして今、イエス様がどこで何をしておられるかということを説明がですね、全くできないんです。
I teach a class of conservative Adventist young people.
比較的私はですね、この比較的保守的なセブンス・デーの青年たちにクラスを教えていますけれども、
Most of them come from good Adventist homes.
ほとんどの人たちは本当に素晴らしいセブンス・デーの、 家庭で育った若者たちです。
When I asked them what Christ is doing in the most holy place right now,
今、キリストが至聖所で何をしておられるんですかという質問を生徒たちに投げかけますと、
And I listen,
彼らの答えは待ちますが、
I cannot hear a thing.
何にも答えが返ってこないんです。
In fact, if it's really quiet, you can hear a pin dropping on the floor.
この質問を投げかけるとですね、あんまりに静かになって、何かピンが落ちたぐらいでも聞こえるぐらい。
Finally, someone gets a little courage.
とうとう勇気を出した一人がですね、立ち上がって、
And they say, Christ is interceding for us.
キリストは取りなしをしておられるんです、私たちのためにと答えます。
I say, well, now how is that different from what he was doing before 1844?
じゃあ、イエス様が1844年の前に行われていた取りなしと何の違いがあるんですかと私はさらに質問します。
And then they're quiet again.
They have no answer. また沈黙してしまうんです。
Yes, Christ does continue his intercession, but that's his holy place ministry.
確かにイエス様は以前もですね、取りなしをしておられましたけれども、これは第一の部屋、聖所における取りなしでした。
If any man sin, we have an advocate with the Father.
誰でもですね、罪を犯したときに、父なる神の御前で、弁護してくださる方がいるわけです、中保者が。
The question is, what is Christ doing now that he was not doing before?
問題は、イエス様がかつて以前なさらなかったことを今、しておられる、それが何かということです。
And that is very difficult for Adventists to articulate today.
今日、ほとんどのセブンス・アドベンチストの人がですね、このことを発見明確にですね、説明できないでいます。これはですね、今日の現象は、この教理に関する質問が出されたことに、起因しています。
They don't know their Bibles.
もう聖書のことが分からなくなっている。
They don't understand the great controversy.
大騒動について理解ができなくなっている。
And they cannot explain the reason for their faith.
そして自分の信仰のですね、理由を説明することができなくなっている。
Without the most holy place ministry of Christ, we might as well be Seventh-day Baptists.
キリストの至聖所における取りなしの教理がないならば、私たちセブンス・デイ・バプテストになればいいんです。
So, what is Christ doing today?
では今日、今、キリストは何をしておられるんでしょう?
Can you articulate that to yourself and to your friends and family?
皆さんはそれを自分自身に、あるいは家族の人に、友人にですね、はっきりと説明することができますか?
The holy place ministry,
聖所第一の部屋におけるキリストの働きは、
which Christ was doing before 1844,
これは1844年の前に行われていたことであります。
involves forgiveness of sins.
そこには罪の許しが含まれます。
If you look at the earthly sanctuary in the time of the Israelites in the wilderness,
イスラエルのアラノの時代にですね、その聖所を思い振り返ってみると、
If a man sinned,
人が罪を犯したときに、
he would bring the lamb to the temple or to the tabernacle.
幕屋に子羊を連れてきまして、
it would be sacrificed.
その子羊が生贄として捧げられます。
And he would go home forgiven.
その人は許しが与えられて、平安のうちに家に帰ります。
If he sinned again,
再び罪を犯したら、
he could bring another lamb.
また別の子羊を連れてきまして、
the lamb was sacrificed.
犠牲として捧げます。
And he would go home forgiven.
許されてその人は帰ることができるようになります。
And this could happen over and over and over again as much as was necessary.
必要な限り何回繰り返してもですね、それが有効だったわけです。
However, the sins were placed on the sanctuary.
そして、その罪はですね、象徴的に聖所に移されたわけですね。
They were not completely erased.
完全に罪が消されたわけではありません。
The man was forgiven, but his sins remained on the sanctuary.
その人の罪は許されても、その罪自体は聖所に残ったわけです。
They were still in existence.
まだ存在していました。
Until the day of atonement.
贖いの日まで。
On the day of atonement,
贖罪の日、贖いの日に、
they were placed, they were taken from the sanctuary and put onto the scapegoat.
それが聖所から出されて、その罪がですね、聖所から出されて、アザゼルのヤギの上に置かれたんです。
And the scapegoat taken out into the wilderness.
アザゼルのヤギは荒野に連れ出されました。
The sins and their memory were completely removed from the camp of Israel.
イスラエルの宿営からですね、罪とその記憶が永久に完全に失われたんです。
Now how does that apply to us?
これが現在の私たちにどのように当てはめられるのでしょうか。
If you sin, you can still get forgiveness from Jesus Christ.
私たち罪を犯すとイエス様から許しをいただくことができますね。
But in the most holy place ministry,
しかし、至聖所における取りなしは、
Christ has a proposal.
イエス様はですね、proposal、
mm-hmm. a proposition.
ある提案をなさいます。
In the argument with Satan,
このサタンとの議論において、
Satan says that Christ cannot have a people that will live without sin.
サタンはこう主張します。イエス様の民であれ、罪のない民をこの地上で起こすことは不可能であると。
Or two, or three.
1人、2人、3人という個人レベルではありうるかもしれないが、しかし民全体がそのような状態になることは、罪なき状態になることは不可能であると。
Not a large number of people.
大きな団体が罪なき状態に達するというのは不可能である。
Certainly not 144,000 of them.
もう144,000という数の人たちがそのような状態になるというのはとんでもないというわけです。
And Jesus says, "Oh yes, I can."
イエス様はこう答えられます。
He says,
私にはできます。
I have the power.
私には力がある。
And my ministry in the most holy place.
私の至聖所における働きにおいて。
is to prepare 144,000 people.
144,000 の人々が備えられるのでありますと。
And even more than that.
もしかしたらその、実際の数はそれ以上かもしれませんが、
To live in the sight of a holy God,
聖なる神の御前で、
without sin,
罪なき状態で、
and without a mediator,
中保者なくして生きることができる神が起こされる。
Why do you need a mediator?
なぜ私たちには中保者が必要なんですか？
What's the reason we need a mediator?
私たち今中保者必要ですよね。なぜですか？理由は何ですか? Because we sin.
Because we sin, that's correct.
罪を犯すからですよね。
Christ is saying,
キリストはこうおっしゃいます。
That he is preparing people to live pure lives without a mediator.
中保者なしに純粋な生き方ができる民を起こすと。
So how can you get by without having a mediator?
中保者なしに生きるためにはどうしたらいいんでしょう。どうやったら中保者なしに生きられるようになるんですか。どのような状態でなくてはいけないんですか。You have to be perfect.
Have to stop sinning.
罪をやめなくてはいけないですよね。
The only way to live in the sight of God without a mediator is if you stop sinning.
中保者なしに神の前で生きていられる唯一の方法は罪をやめることです。
Jesus is proposing through the most holy place ministry.
至聖所の働きを通してイエス様は提案しておられるんです。
To not just forgive sins,
罪を許してあげるということだけでなくて、
but to empower his people to live without sin.
罪なき状態で生きることのできる力を与えようと。
Then he can end this great controversy.
その時にイエス様は大争闘を終えることができるんです。
Satan says, "You don't have that much power."
サタンはこう言います。あなたにはそれだけの力はありませんよと。
God said, Christ says, "Oh yes, I do."
イエス様はこうおっしゃいます。いいえ、私には力があります。
And I'll prove it to you.
そのことを私は証明してあげようと言います。
So Christ is looking for men and women
who will, そこでイエス様は
who will take him into their lives,
イエス様を自分たちの生涯に受け入れて
and be so bonded to him,
イエス様と本当に近い関係に到達し
that sin will become so hateful.
罪をもう罪がもう憎たらしくなって
That they would rather die
罪を犯すぐらいならば
than commit a sin.
死んだ方がマシだと思うようになるまで
The most holy place ministry
そのような境地に達する男女をキリストは今探しておられるというわけです
The most holy place ministry of Christ.
キリストの、死聖所における働きにおいてそのことが実際に行う、人々をですね
Under the most severe persecution.
最も激しい迫害のにおいて
They will be faithful.
そのような人たちはですね最後まで忠実であり続けます
Those are the teachings that Donald Barnhouse and Walter Martin cannot stand.
こういった教理をですねドナルド・バーンハウスと、ウォルター・マーティンはですねもう我慢がならないんです
And those are the teachings that were watered down in the book Questions on Doctrine.
そしてこれらの教えがですね大事な教理が教理に関する質問の中で曖昧にされてしまったわけです
The atonement of Christ wasNot completed at the cross, according to the Bible.
聖書によると、キリストの贖いは十字架で完成しませんでした。
Martin said we changed our view on that.
そのことに関して、マーティンは、私たちは見解を変えてしまったと言いました。
Martin also said we changed our view on salvation.
救いに関しても、セブンスデーの人たちは、見解を変えたと、マーティンは言いました。
Martin said that we taught that salvation is the result of grace plus works.
救いは恵みに立法の行いを加えた結果得られるという見解をセブンスでは持っているとマーティンは言いました。
But that's not, that was not true, actually.
まあこれ事実ではないんですけれども。
A good summary of Adventist teachings on this is a statement from the Spirit of Prophecy in
証しの御がこの教理についてですね、正しい、まあ、適切な説明をしていますけれども、
福音は一人の魂をも、ごめんなさい、善行は一人の魂をも救うことはできないが、一人の魂でさえ善行なしに救われるのは不可能であると。
And this statement in Titus chapter 3 verse 5.
テトス三章の五節にこのように書かれていますね。私たちの行った義の技によってではなく、ただ神の憐れみによって再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて私たちは救われたのである。
You see, regeneration is very important.
この再生、生まれ変わることっていうのは大事なことですよね。
The Holy Spirit regenerates and changes the heart.
聖霊が私たちを生まれ変わらせて心を変えてくれるんです。
If you keep repeating the same sin over and over again, you aren't being regenerated.
同じ罪をですね、繰り返し犯してしまう状態っていうのは再生されてないからなんです。
So Martin was totally opposed to the idea thatWe do good works as a result of Christ living in us.
私たちが善行を行うのは、良い技を行うのは、キリストが私たちのうちに、私たちを変え、私たちのうちに住んでくださる結果であるということ、考えにですね、マーティンは真っ向から反対します。
He thought that emphasis meant that we were trying to be saved by our works.
彼はそれを誤解して捉えてですね、あ、セブンスデーの人たちは救われるために、善行に励んでいるんだと考えるわけです。
Which is an entirely different idea.
これは全く、違っていることですね。
Martin also, was concerned about the teaching that Christ was a created being from all but not from all eternity.
He was
concerned about the teaching that Christ was created. He wasn't eternally pre-existent with the Father.
キリストは永遠の存在ではなく、キリストもまた父から創造された存在であるということについてマーティンは、こだわっていました。
There were some early Adventist pioneers who believed that.
そのように考えたセブンス・アドベンチストの先駆者たちが何人かいたんですね。
But that was not one of our beliefs after Ellen White clarified this principle.
しかし、ホワイト人がそのことについてはっきりさせてからはですね、私たちセブンスでの信条ではなくなりました。
When she said that Christ was eternally pre-existent with the Father.
キリストは永遠の昔から父と共に存在するお方であるとホワイト人ははっきり言われました。
So that was no longer an Adventist belief by the time of questions on doctrine.
ですから、マーティンが言ってるような信条ですね、セブンス・デイ・アドベンチストはもうこの時は持っていなかったんです。
So Martin actually misrepresented Adventists on this point as well.
この点についてもマーティンはセブンス・デイ・アドベンチストを、まあ、誤解し、間違った非難をしていたわけです。
And the fourth point
第4の点はですね、
has been one of the most contentious of all.
最も、なんて言いますか、分岐を呼ぶ点でありまして、
Martin was opposed to the idea that Christ took sinful human nature.
Martin はですね、キリストが罪深い堕落した性質を取ってこの地上に来られたという考えにですね、真っ向から反対しました。
Now Adventists had believed this for decades and decades and many decades.
セブンス・アドベンチストも何十年にもわたってこのように信じてきたわけです。
And they believed it firmly.
このことを固く信じてきました。
That Christ took man, took the fallen nature of man.
Yes. イエス様がですね、罪深い堕落した性質を取って来られたということをセブンスでは固く信じていたんです。
But when Adventist leaders came under pressure for this doctrine by evangelicals,
ところが福音派の人たちから圧力をかけられて、この点についてですね、強い圧力がかかったときに、
they were insecure in their faith.
彼らの信仰が揺らいだわけです。
The nature of Christ was presented in the book Questions on Doctrine.
キリストの性質について、教理に関する質問の本にですね、書かれています。
As if Christ came to this earth in the nature of Adam before the fall.
それは、アダムが堕落する前の性質をとって、キリストがおいでになったかのように、本の中でですね、書かれて、説明されているんです。
And they even quoted Ellen White, or I should say they misquoted Ellen White.
ホワイト人の言葉も引用してはいるんですけれども、間違った引用の仕方がされています。
Or rather, misapplied her words,
ホワイト人の言葉をですね、間違って当てはめているわけです。
When making this change to Adventist doctrine.
そして彼らはセブンスデーの教理にですね、教理を変化させてしまったんです。変えてしまったわけです。
So when Walter Martin perceived that we had changed our position on these four points,
これらの4つの点についてセブンスデーは見解を変えたとマーティンが考えたときに、
then he was ready to say that we were not a cult, but rather a genuine Christian denomination.
マーティンはセブンスデーはカルトではなくなって純粋なキリスト教の仲間に加わったと言ったわけです。
All right. There were other doctrines that they were concerned about.
まあ他にも、福音派の人たちがこだわった教理がいくつかありまして。
For instance, obedience to the Ten Commandments.
例えば十戒への服従。
The investigative judgment.
調査審判。
The Adventist claim to be the remnant.
セブンス・アドベンチストが残りの教会であるとの主張。
The literal six-day creation week.
天地創造が時期通りの6日間でなされたという考え。
And that creation was only 6,000 years ago.
しかもこの 地球が創造されたのがほんの6000年前のことだったという考え。
Not 15 or 20,000 or 100,000 years ago.
5万年、10万年前ではなくて6000年前とセブンスデーの人たちが考えている点。
They were concerned about the belief in the spirit of prophecy.
そしてセブンスデーのこの証しの海への死に対するですね、を信じているということ。
They were also concerned about the belief in free choice.
自由。選択の自由についても彼らは
こだわりました。They believed in predestination.
They were, okay.
The evangelicals were...
福音派の人たちはカルビン思想ですね。predestination 運命説、予定説というのを信じていました。
They were concerned about the doctrine of the Sabbath.
さらに第7日安息日の教理についても彼らは
こだわりました。And the doctrine of the state of the dead.
そして死者の状態についての
教義。Non-immortality of the soul.
彼らはですね、霊魂不滅を信じていたわけですよね。
But they left those things, to take care of themselves.
Left those things.
They didn't concern themselves with those doctrines in their discussions with Adventists.
しかし、この点についてはですね、多めに見たというか4つの点を書いてくれたのであまり攻撃してこなかったそうです。
They knew that if the four principal doctrines were changed, it would also change all these others.
4つの主要な点をセブンスデーが変えてくれたらこれらの他の教理はそのままついてくるだろうと。
And since
他の教理も変えてくれるだろうと彼らは見込んだわけです。
And since the book Questions on Doctrine was published 52 years ago,
52年前にこの教理に関する質問が出されてから、
we've seen all of these doctrines gradually undermined or loosened.
これらの教理全部がですね、徐々に蝕まれていったのを私たちは見てきたわけです。
Most Adventists don't understand the Most Holy Place ministry of Christ, let alone believe in it.
ほとんどのセブンスアドベンチストの人はですね、キリストの、死聖所における働きについて知りもしない、信じてもいません。
Most Adventists today don't believe that Christ came in fallen human nature.
ほとんどのセブンスアドベンチスト、今日ですね、イエス様が堕落した罪深い性質をとって来られたということを信じていません。
Most Adventists believe in original sin, which is another false doctrine of the evangelicals.
もう一つ。現在のですね、この福音派の教えをほとんどセブンスデーのほとんどは今日信じるようになってきました。
And most Adventists don't really take the Sabbath seriously and keep it as it should be kept.
そして現在ほとんどのセブンスデーアドベンチスト信者がですね、第7日安息日を真面目に捉えて真剣に守ろうとしていません。守っていません。
R.A. Anderson wrote a letter to R.A. Grieve.
R.A. アンダーソンという人が R.A. グリーブという人にこのように手紙を書きました。このような手紙を書きました。
That there were some changes in process. Explain to him that there were some changes in process.
確かにこの過程においていくつかの変化があったと。
He said, I would suggest that you hold these thoughts in your heart.
Okay.私たちが民としてこの教理の一致した明確な理解に到達するまで
And not make an issue of them until we as a people come to the place where we understand this doctrine as clearly as we should.
あなたはこれらの考えを、胸の奥にしまい込み問題にしない方がよろしいでしょうと言いました。
Until then,It would seem wise if we would confine ourselves to a prayerful discussion between us workers.
その時までは私たちの働き人の間だけでそれを祈りのうちに論議するくらいにとどめておく方が賢明なようです。
In other words, don't tell the layman the changes are taking place.
つまり、教理が変えられていってるということについて。ヒラシントには漏らさないようにということです。
Just keep this to ourselves until it is accomplished.
これが実際になされるまでは、 私たちの間だけでとどめておきましょうと。
What he was saying is, what this is saying, what this tells us is that these leaders were keeping the church members from understanding the situation.
この状況をヒラシントたちが理解しないように自分たちだけで隠していたわけですね。
When we received the approval of the evangelicals,
そしてこの福音派からですね、認められたときに、
we should have recognized that we'd made a grave mistake.
私たちは大きな過ちを犯してしまったということをですね、悟るべきだったんです。
But many of our leaders were insecure concerning Bible Adventism.
しかし、多くの指導者たちがですね、聖書にのっとった再臨信仰をぐらつかせていたんです。
And they didn't like being accused of being a cult.
そしてこのカルト呼ばわりされることがですね、彼らは好まなかったんです。
So they wanted the approval of the evangelicals.
そこで福音派からのですね、是認を彼らは求めたんです。
Instead of defending our doctrines valiantly,
自分たちの教義を、信条を、勇敢に擁護する代わりに、
the leaders maligned or maligned those who believed the truth and raised questions about what they were doing.
真理を信じて問題提起した人たちをですね、彼らは中傷しました。
Barnhouse wrote that the Seventh-day Adventist leaders explained to Mr. Martin that they were among the number that there were among them.
That's what Barnhouse said.バーンハウスがこのように言ったんですね。マーティン氏にどの原理主義的キリスト教の分野にも、騙されやすい無責任な人たちがいるように、
Some among their number were certain members of the lunatic fringe.
自分たちの中にも異常な集団がいることを説明したと。
As there are similar wide-eyed responsible irresponsibles.In every field of fundamental Christianity.
こういった変わり者の人たちは集団はどの教会にもいるでしょうと、私たちの中にも確かに変な人たちはいますよと、セブンスデーの指導者たちが言ったというわけです。
In other words, he basically accused those who defended the truth in Adventism of being on the fringe and being a little crazy.
セブンスデーアドベンチストの信条ですね、擁護しようと立ち上がった人たちを、おかしな集団に呼ばわりしたんです。頭がおかしい人たちと。
This is an extraordinary statement.
これは驚くべき、声明ですね。発言です。
And it was very we have an English word called gratuitous.
I have no idea.
Anyway, okay, moving on.
Sorry
several men actually raised protest.
何人かの人たちがこのことに関してですね、抗議しました。
One of them was Raymond Cottrell.
その一人が Cottrell という人。
Another one, Milian Lauritz Andreasen.
もう一人の人が、Milian Andreasen という人。
And Benjamin Wilkinson.
もう一人がベンジャミン・ウィルキンソンという人。
Wilkinson was very aged and weak and could not make a major protest.
ウィルキンソンはもうすでに、高齢者だったので、あまり強い抗議はできませんでした。
But M.L. Andreasen was different.
しかし、M.L. アンドリアソンは違っていました。
During his last nine years of ministry, he was the ministerial secretary of the General Conference.
彼は牧会の最後の9年間、世界総会の牧師会書記を務めました。
So he was an insider,
牧師会会長ですかね。
He saw what was going on with the book questions on doctrine.
ですからこの上層部にいた彼はですね、この教理がどのように変えられていったかということも目の当たりにしていたわけです。
And with the evangelicals.
そして福音派にどのようにですね、近づいていったかということ。
He tried to reason with the brethren about the changes that they were doing.To our doctrines.
アンドリアソンさんは当時起こっていた変化について同僚たちを説得しようと試みました。
He may have even been the man who termed the phrase new theology.
新しい神学、新神学という言葉を最初に使ったのは彼だったという可能性があるんですね。
His protests were unheeded. The leaders didn't accept his protests.
指導者たちが彼の、抗議をですね、受け入れることはありませんでした。
So he did the only thing that he knew he could do.
抗議が聞かれなかったために、致し方なく彼は別の方法を用いました。
He took his protest to the people themselves.
その抗議をですね、民、人々に、つまり教会に向かって発したんです。
Through a series of open letters, which he called letters to the churches.
教会への、手紙という一連のですね、書物を表しまして、
These were very powerful.
この問題をですね、教会に向かって明らかにしたんです。
And they were spread widely around the various churches, particularly in America.
そして、この情報がですね、教会の中にあっという間に広まって、特にアメリカでは大きな反響を呼んだわけです。
Andreasen explained what was going on behind the scenes.
アンドレアソンさんは、この、水面下で行われていたことについてですね、はっきりと、
And the reasons,
なんて言いますか、暴露したっていうか、暴いたわけですね。
And he explained the reasons why these changes, why the leaders wanted to make these changes.
そして、なぜ指導者たちがこのような、距離を変化させたのかということについて説明しました。
And when Elder Figure and others in the General Conference realized what he had done,
世界総会総理のフィギュア長老やその他の指導者たちがアンドレアさんのしたことに気づいたとき、
They reacted very strongly.
彼らも強硬な手段に出ました。
They stripped him of his ministerial credentials.
まず彼の牧師の資格を剥奪しまして、
They took away his sustentation,
彼の年金、
retirement pension.
年金恩給をですね、剥奪しました。
And they left him with no means of support.
そして彼の、まあ、収入源をですね、全く断ってしまったんです。
They were going to make an example of him.
Pardon?
They were going to make an example of him.
まあ、前例を作ったわけですね。
To others who might protest.
そして他にも抗議する人たちが抗議したら大変なことになるよという、まあ、見せしめにしたわけです。
Now Andreasen had no money.
もう結局無一文にさせられたんですね。
He was retired.
もう引退してますから。
So he could not get another job, really.
もう新たな職に就くことはできません。
He was forced to go to the Social Security Department.
致し方なく彼はですね、アメリカの年金機構に行きまして、
to ask for support from the government.
まあ政府のですね、援助、福祉かなんかを求めたわけですね。
But to make the application to Social Security.
しかしこの政府に何て言いますか申請するために
He had to tell them who was his former employer.
自分がかつて誰に雇われてたかということをですねその経歴をきちんと報告しなければいけなかったわけです。
They said, doesn't the General Conference have a sustentation plan for retirement?
世界総会セブンス・アドベンチスト教団には独自の年金制度があるんじゃないですかということだったんですけれども
He said yes.
その通りです
But they refused to pay the retirement because I have protested some of their activity.
私が彼らのしたことに抗議したために彼らは私の年金、を受ける権利を取り上げてしまったんですと
Social Security did an investigation on the General Conference.
政府当局がですねこの結果世界総会を調査することになりました。
And they threatened the General Conference with a lawsuit.
その結果、政府がですね、世界総会にあなたたち訴えるぞと脅しました。
For taking away the sustentation of a man who had been, a very long time in ministry.
長年、この忠実に働いてきた人の年金を払わないということについてですね、訴えると政府が言ったわけです。
And under the threat of a lawsuit, the General Conference was forced to restore his pension.
そういった圧力を政府から受けた世界総会は彼に年金を支給することにしました。
And incidentally, after his death, they restored his credentials.
彼の死後、彼の牧師の資格もですね、 回復されました。
Whatever for,
何の意味もないですよね。
they would do him no good after he's dead.
死んだ後で、亡くなった後ですから何もならないわけです本当は。
I think they did it to comfort his wife a little bit.
まあ、奥さんを慰めるか何かそういう目的があったのかもしれませんが。
The conference brethren often feel threatened when members question or protest what they are doing.
往々にして教団の指導者たちはですね、信者が彼らにやっていることについて抗議するとですね、自分たちは脅迫されたと感じます。脅迫観念に陥るわけです。
They often overreact and develop a personal vendetta against this.
その結果過剰に反応してですね、彼らは逆恨みし復讐心に燃えしばしば抗議している教会員を処分するという暴挙に出ます。
And sometimes it leads to proceedings against the church member and even his disfellowshipping.
時にはですね、そういった抗議する教会員をですね、処分を下す除名処分にまで至ることがあります。
Funny how that sometimes we don't want to be, we're in a position of power and authority. We don't want those under us to question, what we do.
おかしなことにですね、この権力の座につくと、それをですね、それについて下の者たちが抗議するのを非常に嫌がるわけです、権力者は。
But it is important that Adventist Churchand organizations be as open as the sunlight.
しかし、セブンス・アドベンチストの組織というのは全て透明化されて自由にですね、発言ができる状態であるべきなんです。
So that everybody can see and have confidence in what we do.
で、全てが明るみにされて、セブンスで、あの、教会員たちもですね、安心して何がなされているかはっきりと認めることができるようになるのが好ましい状態ですよね。しかし隠れてことを行うと、秘密にしてしまうと、こういった状況に、なってしまうんです。
Leaders who are insecure、
そしてさらに指導者たちがですね、
become very aggressive against church members who protest。
抗議されたら教会員たちに対して過剰反応し、指導者が教会員を攻撃するようになります。
Anyway, this results in alienation, injury, and miscarriage of justice.
その結果、抗議した教会員は、阻害され、傷つき、正義が誤用される。
And it leads to more sympathy with the protester.
すると彼が、受けた仕打ちのゆえに、抗議者へのさらなる同情が集まります。
Because people do not like to see injustice.
不正がなされるのをですね、多くの人は好みません。
But you know, my friends, injustice is unfortunate.
不正が行われるっていうのは残念なことです。
But it should not affect us in a negative way.
しかし、それがですね、私たちに、まあ、好ましくない結果をですね、もたらすべきではありません。
When we are mistreated or unjustly, if we are treated unjustly,
不当に取り扱われたときに、
we can know that we are in good company.
私たちは、その、自分たちはですね、間違ったことをしていないということを知ることができるわけです。
After all, Christ was also treated with great injustice.
思えば、キリストもですね、たくさんの不当な扱いを受けられました。
And he was treated that way by the general conference of his day.
そして当時の世界総会からそのような扱いをイエス様は受けられたわけです。
The president of which was Caiaphas.
当時の世界総会の総理の立場にいたのがカヤパという人物でしたね。
Christ was the model minister.
Model minister. まあ、なんて言ったらいいでしょうね。イエス様がまあ私たちの時代のためのですね、前例となってくださったから。
He was the best example of a minister.
特に牧師としてのですね、彼は最善の、模範であられました。
But the church leaders were threatened by Christ's ministry.
しかし当時の指導者、教会指導者たちはイエス様の伝道者牧師としての働きによって、 脅迫されたと感じました。
And they gave him a very unfair trial.
その結果彼らはイエス様をですね非常に、不当に扱ったわけです。
And
そして裁判にかけました。
And acted like they were dictators.
彼らはその独裁者のように振る舞いました。
I want you to think about the reformers in history.
まあ歴史におけるですね、宗教改革者たちについて考えていただきたいんですけれども、
who left the Catholic Church.
その宗教改革が行われたとき、改革者たちはローマカトリック教会から分離しましたね。
They left the Catholic Church step by doctrinal step.
それはその分離、決別というのは徐々に徐々に、この教理の面でまず行われました、なされました。
That process actually led to the foundation of the Seventh-day Adventist faith.
その宗教改革の、踏んだ過程の先にですね、セブンス・アドベンチストの教会の、再臨運動があったわけです。
The Reformation began the movement.
その運動をですね、始めたのが宗教改革でした。
And Adventism is its destination.
その先にあったのがセブンス・デ・アドベンチストの、運動でした。
The new theology, on the other hand,
一方、新神学というのは、新しい神学というのは、
evangelical teachings,
すなわち福音派、福音主義の教えですね、
are a step-by-step process back to the theology and teachings of Rome.
これはローマの、教え、教理にですね、一歩一歩近づく動きに他なりません。
Those Protestants who have not continued forward with the progress of truth,
真理の、動きにですねついていかなかったプロテスタントの人たちは、
are not far enough removed from the papal teachings,
必然的にローマの教え、法王教の教えに近づいていっています。
To keep them from going back.
Pardon me?
They're not far enough removed.
Okay.
They haven't come all the way into Adventism, so they're not far enough removed so that they will not go back to Rome.
They would not.
They're not so far removed that they won't go back. In other words, they're too close to Rome, they're going to go back to Rome.
Okay. セブンス・デ・アドベンチ、宗教改革の過程をですね、一歩一歩踏まなかったら、途中で挫折して、ローマに結局戻ってしまうということです。
And that's exactly what's happening.
そのことが現実に起こっています。
The ecumenical movement is bringing those Protestants that have not come to Adventism back to Rome.
エキュメニカル運動の結果ですね、多くのクリスチャンは、セブンス・デ・アドベンチストにではなくて、ローマに向かって行っています。
And that's where we will go also.
私たちもそのようになります。
If we accept the false teachings of the evangelical Protestants.
福音派、プロテスタント主義のですね、教えをもし教会として受け入れるならば。
Okay, let's finish with this text from 2 Timothy chapter 3.
最後に、テモテ第2の手紙3章。3章からお読みしたいと思います。
Verses 1 and 5.
テモテ第2の手紙3章の1節と5節です。お読みします。しかしこのことは知っておかねばならない。終わりの時には苦難の時代が来る。信心深い様子をしながらその身を捨てるものとなるであろう。こうした人々を避けなさい。
Now, what I have done today is given you the history of the foundation of why we are in the conflict and difficulties we are in today.
今日、なぜ私たちは教会としてこのようなですね、いろんな困難、議論が存在するのかということを知るためのですね、必要な歴史、基礎的な歴史を皆さんに今日申し上げました。
Because of these conflicts,
これらのさまざまな、論争のゆえに、
there are many people who have either been disfellowshipped or for one reason or another can no longer worship in a conference church.
教会を除名されてしまうか、あるいはもうこの教団のですね、運営する教会に出席することは正しくないと考えるようになった人たちが出てきています。
And this is true in many parts of the world.
そういったことが実際に世界中で起こっているんです。そういった現象が。
In the last couple of years, for instance,
例えば、ここ数年の間に、
in South America,
南米において、
the South American division has taken a decision,
南アメリカ支部がある決断を下しました。
That the pre-fall nature of Christis now a doctrinal test of fellowship.
このイエス様が堕落前の性質を取って来られたと考える、そのような立場を取ることがですね、この教会員であるための、居続けるためのテストとして、決断されたんで、テストとなるべきだと。
You remember, this was one of the doctrines that, Walter Martin wanted to change in the Adventist Church.
ウォルター・マーティンがセブンス・アドベンチスト教会に変えるように求めた、強く求めた4つの教義の1つでしたよね。
Now the whole South American division agrees with Walter Martin.
つまり、南アメリカ支部全体がですね、ウォルター・マーティンに同意しているということであります。
They have adopted this doctrine on their own without General Conference approval.
そして、南アメリカ支部はですね、世界総会の、承認なしにこの教義をですね、公式に受け入れたわけです。取り入れたわけです。
And now, at least in Brazil,
少なくともブラジルにおいて、
they have begun to disfellowship members who believe in the Bible doctrine of the fallen nature of Christ or the post-fall nature of Christ.
堕落する前の性質ではなくて、堕落した後の性質をキリストが取っておいでになったということを信じる教会をですね、どんどんどんどん、そういった教会が除名されています。
Those people have to meet somewhere to fellowship.
Meet somewhere. Okay. 除名された人たちもどっかでですね、安息日を守って集会に参加すべきしないといけないわけですけれども。
So they are now forming or preparing to form.Self-supporting churches.
教会を追い出された人たちが今ですね、あちこちで、自給教会をですね、始めています。
During communism in Eastern Europe,
東ヨーロッパにおいてこの共産主義の時代にですね、
there were church members and ministers who refused to send their children to church, to school on the Sabbath.
安息日に自分たちの子供をですね、学校に送ることを拒否した、牧師や信徒がおりました。
This was a government requirement in Hungary, as well as in other Eastern European nations.
ハンガリーにおいて、またその他のですね、東欧諸国においては、これが政府の、政府が強く求めたことでした。
In Hungary, this took a very strong, a very, hurtful turn.It took on a very painful consequence.
Okay. その結果、ハンガリーではですね、非常にまあ思わしくな残念な結果に至りました。
In 1950, I don't remember the exact year, but
1950s. 1950年代のことでした。
3,000 people were disfellowshipped all at once by the conference in Hungary.
ハンガリーにおいてですね、教団から3,000人の人がいっぺんに除名されたことがあったんです。除名処分に受けたことがあったんです。
Because the ministers and their members refused to send their children to school on Sabbath.
その理由は、子供たちをですね、安息日に学校に送ることを拒んだからでした。
Today they still have at least 11 or 12 churches, self-supporting churches in Hungary.
そしてハンガリーには現在もですね、11、12ぐらいのですね、自給教会が存在します。
They're very evangelistic.
とても伝道熱心な教会です。
But they are separate from the conference system.
ただし、教団の教会とは一線を画しています。
I told you the story of the separate church that developed because of World War I called the SDA Reform Movement.
第一次世界大戦の時にこの教団と決別した結果起こったですね。結果セブンスで改革運動が起こったということについては申し上げましたけれども。
It is very unfortunate.
これは残念なことなんです。こういったことが起こったのは。
But what I have shared with you today historically is the reason why self-supporting churches exist today.
しかしこういった残念な歴史も含めてですね、なぜ今現在自給伝道教会がですね存在すべきなのか存在するのかということの、まあ理由となっていくわけです。
There are many of these churches in America, in Europe, a few in Europe, and a few in South America.
アメリカにもヨーロッパにも、南米にも。
And there are, well, now there's at least a few here in Japan and.
日本にもいくつかありますでしょうか。
There's a number of them in Australia and New Zealand.
オーストラリア、ニュージーランドには大勢、たくさんあります。数多く。
And in some parts of Asia.
そして、アジア諸国にもですね、いくつか存在します。こういった自給教会が。
I believe that as we get closer to the close of probation,
そしてこの恩恵期間の終了に近づくにあたって、
some of these conflicts are going to increase in intensity.
こういった何て言いますか、圧力はですね、ますます激しくなっていくと私は考えます。
And I expect to see more self-supporting churches arise.
その結果、さらなる自給教会が、あちらこちらで起こってくるだろうと私は考えています。
That's just the way it is. It's the circumstances in which we live.
私たちの今住んでいる状況、情勢を踏まえれば、そのようになっていって当然なんです。
It may not be ideal.
理想的ではありませんが。
But it does have a precedence. A scriptural precedence.
しかし、聖書にはその前例があります。
If you remember in the time of Samuel,
サムエルの時代のことを覚えていらっしゃいますでしょうか?
When he was a young man,
彼がまだ若かった頃、
you may remember that Eli had two sons called Hophni and Phinehas.
エリという祭司にですね、ホフニとフィネハスという二人の息子がおりました。
These were wicked men.
彼らは本当に邪悪な人たちでした。
And they were in church leadership.
しかし教会の指導者層にそういった人たちがいたんです。
You go and read the story, you can see what they were doing to the people.
彼らが民にどのようなことを悪事を働いてたかということを聖書にはっきりと書かれていますね。
And it was not very nice.
本当に悪いことばかりでした。
So people stopped coming to the temple to worship.
その結果、民がですね、神殿に礼拝に来なくなったんです。
They had home churches where they worshipped in their homes.
家庭で集会を持つようになっていきました。
They stopped bringing their tithes and their offerings to the temple.
教会に捧げ物を持ってこなくなったんです。
They used them in other ways.
そして他のところにですね、そういった、捧げ物を用いるようになったわけです。
But when you read the story in the Bible,
そういった物語、聖書から読むときに、
You will not find one word of condemnation for those people.
そういった、そのような道を選ばざるを得なかった人たちに対する聖書のですね、見解は一切見出すことができません。
God did not condemn them for doing that.
神様はそういった人たちを決して見解、非難なさいませんでした。
Who did God condemn?
神様が見解、非難なさったのはどういった人たちでしたか?
God condemned Hophni and Phinehas and his father Eli, their father Eli.
神様が見責なさったのはホフニとフィネファス、その彼らの悪をとどめることができなかった父親のエリでした。
I think that's important to understand.
これは大事な点で理解すべき点であります。
It's not self-supporting churches are not God's number one plan.
自給伝道、自給教会というのは神様の当初の計画ではなかったかもしれません。
But in certain circumstances and conditions, they are a necessity.
しかし特殊な事情においては、まあ、必要に迫られてそういった状況が生じていくわけです。
And they have their place.
そして重要な場所を占めていきます。
And based on the circumstances we have today, it is obvious that they are necessity in some places.
ですから私たちが今置かれている状況に基づくと、こういった自給教会というのはですね、ある場所においては必要だということがわかるわけです。
So I hope that my presentation this afternoon has helped you to understand the reason why these churches are necessary.
なぜこういった自給教会が今必要なのかという理由をですね、皆さんが私の話から、理解することができたら幸いだと思います。
You do not have to feel insecure about worshiping in a self-supporting church.
そして、教団から認められていない自給教会で礼拝しているからといってですね、皆さんの信仰がぐらつくことがないように、確信が揺れることがないように。
So long as you believe and live and preach the three angels' messages, you are Seventh-day Adventist.
三天使の使命を信じ、それを語り、そしてその生活に生きている限り、皆さんはセブンス・デイ・アドベンチストであります。
Nobody can take that away from you.
それを皆さんから取り上げることのできる人は誰もいません。
So may God bless you.
神様が皆さんを祝福してくださいますように。
And may you prosper.
皆さんがの働きが神様主にあって繁栄しますように。
And whatever you do,
皆さんが何をなさっても、
make sure you're out winning souls, finding lost sheep and bringing them to Christ.
救霊の働きに携わっておられますように。
And the truth of the Seventh-day Adventist message.
そしてセブンス・デイ・アドベンチストの真理のメッセージを失われつつある人たちに述べ伝えることができますように。
Let us close with prayer.
お祈りして終わりましょう。
Father in heaven,
天のお父様、
We are amazed at how easy it was for false doctrine to find its way among your people today.
今日の神のためにどんなに容易に偽の教理が入ってきたかということを見るときに本当に驚かされるものであります。
But you told us through your servant Ellen White that every wind of doctrine would be blowing in these last days.
しかし最終時代にはありとあらゆる真理の風が吹きまくるとあなたはしもべのホワイト、エレン・ホワイトを通して私たちに、語られました。
We pray that we will be faithful to you.
あなたに私たちが忠実であり続けることができますように。
And to the truth that you have given us.
あなたが与えてくださった真理に忠実であり続けられますように。
We thank you for the conviction of the truth.
真理の確信を与えてくださって感謝いたします。
We thank you for the sense of purpose and mission that you have given to your people, your remnant people in the last days.
最終時代の残りのためにのためにあなたが、与えられる使命神のために与えられる使命感を私たちに、抱かせてくださったことを感謝いたします。
We pray for your blessing on all your faithful people around the world.
世界中のすべての忠実な民に祝福を与えてください。
As they struggle with the difficulties and challenges of our times.
様々な困難や問題に、直面するときにあなたが助けてくださいますように。
Especially as members of a church that is gradually moving away from the principles that you gave it to at its foundation.
特にあなたが与えてくださった原則から離れつつある教会で苦しんでいる人たちを助けてください。
It is still your church.
その教会もなおもあなたの教会でありますから。
The Seventh-day Adventist Church will always be your church.
セブンス・デイ・アドベンチスト教会は常にあなたの教会でありますから。
But we know that there is coming a time.
しかしいつの日か。
When this message will be despised by almost everyone on the planet.
このあなたのメッセージが地球上のほとんどの人たちから、蔑まれる時がやってくるのを知っています。
We know there is coming a time when structures and organizations will collapse.
そして教会組織であろうと、崩壊する時がやってくることを知っております。
So we pray that we will be ready and faithful to give the message.
そういった激動の時代に私たちが備え、忠実に使命を述べ伝えることができますように助けてください。
Both now and throughout the coming trials and crisis.
今、そして来たるべき将来、危機の時代においてあなたの助けが一人一人の上にありますように。
And I pray this in Jesus' precious name.
イエス様の尊い名を通してお祈りいたします。
アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。